Well, let's get into our Bible study, shall we? We're going in 1 Corinthians chapter 4 this morning.
はい、では、聖書の学びに入っていきたいと思います。今朝は第一コリント人への手紙の4章からになります。
And it's a letter, as you know, we've been studying this letter. It's a letter written to Paul to the church in Corinth, and it addresses various problems that they were having.
この第一コリント人への手紙というのは、パウロがコリントの教会に宛てた手紙で、その教会で、抱えていたさまざまな問題について彼が、ここで指摘します。
And the first problem he addresses is there's division in the church.
最初にパウロが指摘した問題は教会の中の分裂でした。
And he, you know, one, some people were saying,I follow Paul. Others are saying, well, I don't. I follow Apollos or I follow Peter. They're kind of dividing and looking down on each other.
ある人々は私はアポロにつくとか、私はパウロにつくとか、私はアポロにつくとか、いやいや私はペテロにつく。そう言って教会の中で分裂が起こって、それぞれがお互いをこうちょっと見下すようなところがありました。
And so Paul reminds them, first of all, that the foundation is Jesus. That's the foundation of their faith.
ですからパウロはここで彼らに、信仰の基礎というのはイエス・キリストにあるんだということをもう一度思い起こさせています。
Okay, now that brings us up here to chapter 4. Let's read verses 1 through 5.
はい。では、今朝を4章から見ていきます。1節から5節をお読みします。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし、私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。
So they were taking such pride in this, these people like Apollos or different teachers. And so Paul is reminding them just who these people are that they're taking pride in. And they're servants. They're servants of God.
このコリントの教会の人々は、いろいろと私はパウロだとかアポロだとかそういった教師たちにつくと言ってそこに誇りを持っていましたけれども、パウロはそのあなたたちが誇っている相手は誰かというとキリストのしもべなんだということを教えています。
And this word that's used actually here for servants, it's literally rower or under rower.
このここで一節で出てきたしもべという言葉ですけれども、これはこぎ手という意味を指しています。
You know, like in that movie Ben Hur, remember Ben was down there in the ship and he was rowing, like one of those guys.
ベンハーという映画をご覧になってた方いるでしょうか。ベンハーが船の底でですね、船をこぐものとなって奴隷になってこぎ手になっているシーンがありました。
Of course, the difference is that, you know, we serve a good God who's kind to us.
もちろん私たちは今このキリストのしもべということで良い神様に仕えています。
But he also called them stewards. He said, "We are stewards of the mysteries of God."
そしてまたパウロは、この神の奥義の管理者だというふうにも言っています。
Now, when you think about it, a steward is a person who manages his master's property.
この管理者という人は、主人の財産を管理する責任がある人です。
He doesn't own it, you know, but he has responsibility for it.
自分でその財産を持っているわけではありません。自分のものではありませんけれども、でもそれを管理する責任があります。
And it's important, he said, that a steward be faithful.
そしてこの管理者にとって重要なのは忠実であるということです。
And that's very important because the gospel is valuable. It's precious.
これは非常に重要なことです。福音というのはとても、 価値のある
It's important.
大切なものです。
It's the most important thing on earth.
もうこの地上で最も重要なものと言えます。
And the gospel cost a lot. It cost Jesus his life on the cross.
そしてこの福音は実は非常に高価な代価がかかっています。イエス・キリストが十字架の上で命を投げ出すそれほど の代価が払われているものです。
And the Lord entrusts that message, the gospel, to servants, to stewards, people that will take care of it and use it.
そして神はこの福音を実はその管理者たちに委ねられました。
And who will communicate it?
その人たちがその福音を伝えていくものになります。
There's a story I've heard, and you maybe have heard it too, but it's kind of a neat story that illustrates the point. It's like trying to imagine the angels in the heaven talking to the Lord after he's returned from earth, after he came back to heaven,
こういう話を皆さんももしかしたら聞いたことがあるかもしれませんけれども ある時天国で天使がイエスが地上から戻ってこられた後天に戻ってこられた後に彼にこう聞きます。
And so the angels would ask him, who's going to tell this gospel? Who's going to tell this glorious news? And the Lord said, I've entrusted that to my disciples.
その天使がイエスに誰がこの福音のメッセージを世の中に伝えていくんですかと聞いたときにイエスは私はそれを自分の弟子たちに託したと言われます。
And the angel, this didn't really happen, you know, I was trying to imagine it happening, but the angel said, well, what if they don't tell?
これはあくまでも想像の話ですけれども、じゃあ天使が言います。じゃあもしその弟子たちが何も語らなかったらどうなるんですか?
I mean, do you have another plan? And the Lord said, I have no other plan.
他に何かご計画ありますか?というとイエスは私には他には何も計画はないと言われます。
But faithfulness is such an important quality.
この忠実さというのが実は非常に重要な資質になります。
If it hadn't been for the faithfulness of men and of God in the past, we wouldn't have the gospel.
もし過去にこの神に仕える人々にたちにこの忠実さというものがなかったとしたら私たちはおそらく今福音を聞いていることはなかったでしょう。
And I'm so thankful for the faithfulness of the Apostle Paul.
私は本当にこのパウロの忠実さを感謝しています。
He was faithful.
彼は本当に忠実な人でした。
I mean, we followed his life through the book of Acts, and he was, that's one thing you have to say, he was faithful to his calling.
私たちずっと使徒の働きを通して、まあ、パウロの人生を見てきましたけれども本当に彼は忠実な人でした。
And he met a lot of opposition. He never changed his message. When his message was going to be compromised, people were trying to compromise it. He wouldn't allow the gospel to be compromised. Because of his faithfulness, we have the gospel.
彼は決してこの反対に負けてしまうということはありませんでした。そしてどんなにこの福音のメッセージを周りがこう妥協させようと働きかけても彼は決してそれを曲げることなく一切妥協することなく忠実に守ってきました。そのおかげで今私たちはこの福音を伝え聞くことができます。
When you think about how much resistance Paul facedAnd you look at this, and there's sort of a clue as to how he could do that, how he could face so much opposition. And it's because he saw himself as a steward of Jesus.
彼は本当にたくさんの拒絶とか迫害に遭ってきましたけれども、それでも決してその福音を曲げることなく忠実に伝えてきたというのは、それはなぜかというと、ここに理由があると思います。彼は自分自身をこのイエスのしもべとして管理者として捉えていたからです。
He lived his life as if with this awareness that he's going to give an account of his life to Jesus when it's all over. And that's just how he lived it.
彼はやがて 自分がイエスの前に出て自分の人生を説明しなければいけない時が来るということをよく分かっていました。だからそのために彼は生きていたんです。
In verse 3 he says, But with me it's a very small thing that I should be judged by you or by any human court.
3節で私にとってはあなた方による判定あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことですと言っています。
Now this is notPaul being proud, you know, like, I don't care what you say, you know.
これはパウロが決して高慢になっているということではありません。あなたたちが何を言うとどうでもいいと言ってるわけではありません。
There are people that have this attitude, you know, I'm a very small thing, I don't care what you say, but they're proud. And the problem is that they don't see themselves as being accountable. They don't care what Jesus thinks about them either. And that's not what he's talking about.
ある人たちは本当にそういった高慢からああもう人の言うことなんかどうでもいいと言ったそういった態度を持つ人たちがいますけれどもそれはあくまでもプライドから出ているものです。そしてそういう人たちの持つ問題というのは神に対しても責任があるということが分かっていないということです。
But Paul, he lived this life under the authority of Jesus.
でもパウロはイエスのこの権威のもとに生きていました。そして自分自身をキリストのしもべとして、この方が自分の主人であるというふうに考えていました。
And, but we see here that Paul had kind of a difficult relationship
パウロはこのコリントの教会の人たちとの間で、ちょっと困難を覚えていました。彼がこの教会を立て上げた人つまり彼らに最初に福音を届けた人であるにもかかわらずパウロが去った後そこの教会の人たちはパウロのことを見下すようになっていました。
They were acting, like they were judging him, you know, just, you know.
何かもう彼を裁いているような態度を持っていました。でもそのことをパウロはあなた方から判決を受けるとしてもそれは小さなことですというふうに言っています。
Because in comparison to God's, to the Lord's opinion of him and what he was doing, it was a very small thing. You know, he's living his life as to whatThe Lord is thinking about him, what he's going to say to the Lord, and compared to that, what they thought of him really is a little, it didn't really matter that much.
主のパウロに対する評価ということを考えたときに、もう人々のこの教会の人たちが彼のことをどう裁こうと、それは小さなことであると。もう自分は主の前にどう弁明できるか、主が自分のことをどう見てくださるかということの方が、この彼らがパウロのことをどう見るかというよりもずっとずっと大きなことであるということを言っています。
And there in verse the end of 3 and 4 he says, In fact, I do not even judge myself, for I'm not aware of anything against myself, but I'm not freely acquitted by, acquitted. It is the Lord who judges me.
そして3節の後半で、事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主ですと言っています。
And you know, it's so true. Our estimation of ourselves is often incorrect.
実際、私たちは自分で自分のことを評価する、自分を評価する、それもしばしば間違っていることがあります。
At times we can be too hard on ourselves. You know, we're really down on ourselves. The Lord isn't. And other times we're too easy on ourselves.
時に私たちは自分たちに厳しすぎる評価をすることがあります。主がそこまで思っておられないのにすごく厳しく自分を評価したり、または逆に本当に簡単に優しく甘すぎる評価をしたりすることもあります。
But really, compared to the Lord's opinion, it doesn't really matter. You know, even our self-evaluation, compared to the Lord's evaluation, it doesn't matter.
でもそれも実は小さなことなわけです。主が私たちを評価してくださる、その評価に比べたら自分の 自分に対する評価というものも、これも大したことではありません。
Many of us, you know, us as the church or us here, even probably become plagued by worry over what other people think about us.
私たちはこの教会の中でも、また私たち自身も、の多くがですね、他の人たちが自分をどう思っているかなということに、こう心配、そういったことの心配に悩まされることということがよくあります。
Or we may even be kind of plagued or sort of oppressed by self-condemning thoughts. You know, we're always, you know, criticizing ourselves.
もしくは自分自身で自分をこう非難するようなそういった思いに悩まされることもあると思います。
And I believe that what we're seeing here in this chapter that there's this can really help.To free us from that.
でもそういった時にこの4章というのは本当に私たちをそういった悩みから自由にしてくれる助けになると思います。
To have this attitude, to imitate this attitude that we see in Paul.
私たちがこのパウロに見られるような態度、こういったものをこう模範としていく時。
I mean, to live your life for Jesus. See yourself.You know, as under his authority, let his opinion of you be what really motivates you.
つまりは、イエス・キリストのために生きていくということです。彼の権威のもとで生きる。そして、イエスの自分に対する評価というもの、それが自分が何かを行うときの動機となっていくようにするということです。
Because living as a servant of Jesus is really a very freeing thing.
実はこのイエスのしもべとして生きるということは本当に自由なことです。
Isn't that ironic? I mean, that's really ironic. Become a servant and you'll be free.
ちょっと皮肉なことだとは思いますけれども、でもこのしもべとなるということが実は自由になるということである。
But it's true.
でもそれは真理です。
Because being a servant of Jesus really frees you from the bondage.Of serving the opinions of others.
イエスのしもべとなるということは実は他の人の評価にこう一生懸命仕えていくそういった鎖から解放されるその自由にしてくれるということがあります。
And it frees us from this introspection, you know, this self-analysis that can just drive a person crazy.
そしてまた自分自身を本当に評価して自分で自分を苦しめてしまうようなそういったところからも解放されます。
Because Jesus is a better master.
なぜならばイエスの方がより優れた主人だからです。
I mean, he's the only one who truly loves you.
この方こそ唯一本当に真に私たちを愛してくださる主人です。
You know, to the person who thinks, and we're all tempted to think this, we're tempted to think that we can do a better job of running our lives than the Lord. And we're kind of fearful. It's a scary thing, you know, turn your life over to him. What's he going to do?
私たちはよく自分の人生は自分の方がよりうまくこうコントロールできる、管理できるというふうに考えがちです。それを主に明け渡してしまうなんてちょっと恐ろしいというふうに思うことがあります。
And to the person that thinks, that believes that they can do a better job of running their lives than the Lord can do, I would just ask, well then why is your life the way it is? You know, why are you plagued by these doubts and things like that?
もしその主よりも自分の方がうまくこの人生をコントロールできる、うまく運ぶことができるというふうに考えている人がいるとすると、私は聞いてみたいと思います。じゃあなんであなたの人生は今そのように、例えば他の人の意見に悩まされたり、何か疑いを持って悩んでいたりとか、そういった人生を送っているのですか。
In verse 5, he reminds them that one day the Lord is going to come, and he's going to bring to light the motives of people's hearts.
5節にありますけれども、主はやがてイエスはやがて戻ってこられます。そのことを、ここで、 人々に伝え思い起こさせていますけれども、その時に主は人の心のこの動機という部分に光を当てられます。
And really, the Lord Jesus is the only one who truly knows the motives of a person.
そしてこの主イエスこそが唯一人の心の動機というものをよくご存知の方です。
Some people believe that they have this ability to tell what people are really thinking, to know their motives.
ある人たちは人の心の中とか人の心の動機というものを見分けることができる、そういった能力を持っているというふうに考える人たちがいます。
But at best, a person can only has a partial ability to do that.
でもそういう人たちはよくても本当に一部分だけしかそういったことはできないと思います。
And at worst,
見分けるということですね。
At worst, they're completely wrong, and they, what's really a critical spirit is what they think is, you know, this special discernment.
で、よくてもうその一部限界があって、そして悪ければもう完全に間違ったものになってしまいます。そしてそういった人が人の心を測るとか見分けるということには本当に限界があります。
But the bottom line is really, it goes back to what does Jesus think?
でも一番大事なのは、じゃあイエスはどう思っておられるかということです。
Let's read 6 and 7.
6節7節を読みします。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して傲慢にならないためです。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？
The problem is that they were, what they were, what was happening, it says, he said, you're getting puffed up one against another. And it was really, it was a matter of pride.
で、ここで、彼らの持っていた問題というのは、一方に組みして他方に対して傲慢になっているという、そういった、問題がありましたけれども、これは、プライドから来る、出てくる問題です。
And you know that happens. It happens. I think through the history of the churches, happens today. You know, one group gets kind of puffed up. Often think they're better than another group.
今日でもこの教会の中にもこういった同じような問題は起こっていると思います。一つのグループが別のグループよりも何かこう優れているというふうに考えて傲慢になっている。そういったことが起こります。
Or you know, one thing that really he says is this rhetorical question.And it really undercuts that pride. It really exposes it. And he asks, he says, "What do you have that you didn't receive?"
で、ここで、パウロが使っているこのちょっと誇張した質問ですね、羞恥的な質問。これは本当にこの彼らのそこにあったプライドというものを明らかにするものでした。あなたには何かもらったものでないものがあるのですかと言っています。
Because the gospel is all about grace. It's aboutgrace, the meaning of grace is undeserved favor.
福音というのはもう本当にこれはすべて恵みです。で、この恵みというのは受けるに値しない、ふさわしくないその恩恵を受けるということです。
Everything that we have in our relationship with God, everything is because of grace.
すべて私たちが持っているものすべてこれは神からの恵みです。
And this includes all physical things that we have.
これは肉体的に持っているものもすべてを含んでいます。
I mean everything. Your talents, the way you look, everything has been given to you by God.
すべてです。皆さんの能力もまた外見もすべて神から与えられたものです。
And when you look at your life,Really, there's nothing that you had that you didn't receive from God.
そして人生を見ると、神からいただかなかったものというのは一切ないということがわかります。
And if that's the case, why would we boast You know, why should we boast? Why would we think that we're better than another person?
もしそうなのであれば、じゃあ私たちは一体何に対して誇っているのでしょうか。なんで他の人よりも自分の方が優れているというふうに考えられるのでしょうか。
When you think of it that way, the right reaction, it doesn't lead to boastfulness. It should lead to thankfulness. It's like, thank you, Lord. Wow.
ですから、そうなるとこの質問に対して、自分が何かに対して誇るというよりもむしろ本当に神に感謝の気持ちが出てくると思います。
Okay.
与えられているものに対する感謝です。
Let's move on. 8 through 13.
8節から18節を13節をお読みします。あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。私はこう思います。神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。今に至るまで私たちは飢え渇き着るものもなく虐待され落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥かしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。
So here he, Paul's using sarcasm.
ちょっとここでパウロは皮肉を言っています。
So, you know, they've been acting so proud, so he kind of compares them to kings.
彼らがあまりにもこう高慢な態度を持っているので、もう王であるかのように比較して語っています。
Be in the position to look down and judge everybody.
王というそのもう人の上に立って人をこう見下ろして裁いていくような立場。
ButYou know, that's true. Pride does that. It makes us see ourselves in a very unrealistic way.
でもプライドというのは確かにそういった部分があると思います。自分を何かこうちょっと非現実的な、ことを考えさせてしまうようなそういった部分を持っています。
Because when we're under the influence of pride, we feel as if we're in the place to judge everyone else.
このプライドというものが何かまるで自分は他の人たちを裁くことができる立場にいるかのように思わせてしまうところがあります。
And you know what pride does? It makes you even feel as if you can judge God.
そしてそのプライドは神のことですら自分はその神を裁くというか判断することができるというふうに考え欺かれてしまうのです。
You know, it's amazing because you can get, and I've been in this, I've gotten this attitude before where it's like, God, you're not doing the right thing. You should be doing this. You know, and we can catch ourselves, we're judging God.
私自身もそういった態度を持ってしまったこともありますけれども、神に対して神様、あなたこれ間違ってますよ。もっとこうするべきだったんですというふうに、もうまるで私たちが神をこう裁くものになっているかのような、そういった態度を持ってしまうことがあります。
I've never done that. No.
私はそんなことしたことはありませんけど。
Being kind of facetious. But it's, I, you know, we're saying a lot. It's kind of negative on pride. But it should be, because pride is something to watch out for.It's something we're all struggling, we're all going to struggle with.
このプライドというのは本当に私たちは見張っていなきゃいけないものだと思いますし、みんなこのプライドによって何かしらマイナスの影響を受けるという経験をしていると思います。
And it will do, and it probably has done, great damage.
そして、このプライドは過去もそうだったかもしれないしですし、これからもそうですけれども、私たちの人生に大きなダメージを与えます。
I just wanted to read the words from 1 Peter, 1 Peter 5, 5 through 7, the last part of 5 through 7.
ちょっと第一ペテロの5章の5節から7節を読みたいと思います。
Now this is Peter talking.
ペテロが書いたものです。
He says, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you.Casting all your anxieties on him because he cares for you.
第一ペテロの五章の五節から七節。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
Okay, so back here in Corinthians, Paul makes this contrast between the proud idea of the who the Corinthians think they are, and then he contrasts their lives, the lives of the apostles.
このパウロの手紙に戻りますけれども、パウロはここでこのコリントの教会の人たちが自分たちは何様だと思っているかというそういったその彼らの高慢な考えとそして、自分たち人たちの生き方というものをここで比べています。
All of the 12 apostles, I'm talking about the 12 apostles now, the ones that Jesus had chosen, the main inner circle, the 12, each one of them lived a difficult life. Each one of them faced extreme persecution.
イエスが集めになったこの十二弟子ですね。十二人の弟子、それぞれが一人一人が本当にこのイエスの亡くなった後困難な人生を通って、そして多くの者が殉教していきました。
I mean, of the 12, 11 were died martyrs' death.
12人のうち11人は、殉教者として死んでいきました。殉教の死を遂げました。
Most of them were crucified.
ほとんどの者が十字架刑につけられました。
The only one to die a natural death was the apostle John.
一人だけ自然な死を迎えたのは、使徒ヨハネです。
And as you know, he didn't live an easy life. He was exiled to this island before. Tradition tells us that they tried to kill him by boiling him in oil.But God delivered him. He didn't.
だからといって彼が決して楽な人生を送ったというわけではなくて、ヨハネもまたパタモス島というところに囚人として送り込まれたわけですけれども、ある言い伝えによりますと、彼はその前に煮えたぎった油の中に入れられて殺されかけたんですけれども、神がそこからヨハネを助けて出してくださったという、そういった言い伝えもあります。
That speaks a powerful thing about the gospel. Every one of them went to the death, and not just any death, to a horrible death, and they were willing to go all the way for the gospel. They didn't deny the gospel.
そういったことを彼らの生き様を通しても本当にこの福音のメッセージというものがいかに力強いものであるかということがよくわかります。彼らがそれだけ の困難やまたそういった苦しい死を選んでもその福音を守るというそこにこの力強さがあります。
They would rather die than deny Jesus. That's a powerful witness to the truth of the gospel.
彼らはイエスを否定するよりもこの死を自ら進んで選びました。そこに本当にこの福音には力があるということの証明があると思います。
They definitely weren't doing in the ministry for themselves.
彼らは明らかに自分のためにこういった宣教の働きをしていたわけではないということがわかります。
But the world dishonored them, and we can be certain that the Lord is honoring them.
でも、要はその人たちを 見下していましたけれども、神は明らかに彼らを本当に彼らの栄誉を称えていると思います。
When we stand before the Lord, and each of us will, when we stand, when we're there in heaven, it's like we will be so glad that we were faithful to the Lord. All of the difficulties of this life will be just instantly, they will melt away. All that will be there is an eternity with the Lord.
私たちがやがて天に帰ってイエスの前に出るときに、本当にこの地上でどんな困難があってもイエスに従ってきたという、そのことがそのイエスの前に出たときに本当に喜びとなると思います。もう苦しかったこと、そのこの世の苦みというものはその瞬間にもう消え去って、そして、主がその私たちにそこで報酬を与えてくださいます。
So again, now here's Paul. He's contrasting, you know, you are kings, but we, you know, and he's talking about how they've had to suffer.
パウロはここでこの手紙の中で、あなたたちは王ですと、そして私たち人たちは本当に苦しい人生を通っていますということを比べています。
Well, it's hard to imagine the Corinthians that.There would be people that despise the Apostle Paul.
このコリントの教会の人たちが使徒パウロのことをそんなに見下していたというのはなんかちょっと想像しにくいと思います。
And you know, you'll see this as we study. Sometimes you wonder, well, how do you know that they despised him and so forth? Throughout the letter, you can tell from what Paul's writing that he's answering accusations, and they did. They really.You know, at one place they just, well, he's not, his speech is very unimpressive. And they had all these kind of criticisms. I'm sorry.
I'm lost.
Okay. Maybe that wasn't so important. They were despised, you know, you can tell by reading these letters, 1st and 2nd Corinthians, that they really did, there were people in the church that really did look down on Paul.
この第一コリント、第二コリントの手紙を読みますと、本当にこのコリントの教会の人たちのことをバカにしていたということがよくわかります。
I mean, it was like, you know, oh, I follow Apollos. I don't know who this guy Paul is or something. And it's hard to imagine. I mean, it would have been such a privilege. What if the Apostle Paul could be here this morning?
もうこの教会の人たちは、私はパウロにつくというと、パウロとは一体何者なんだと、そういったもう本当に使徒たちのこのことを見下してバカにしている態度を持っていましたけれども、もし例えばこのパウロが今ここにこの場所にいたとしたらどうでしょうか。本当に彼らがそんなに使徒たちをあざけるとかバカにするということが想像できないと思います。
I mean, what if you could spend time with him? What if you could listen to him? What if you could, you know, he would write you letters, and that would be such a privilege. It's hard to imagine somebody just blowing him off, just like, yeah, who's this guy?
もしこの使徒パウロがここにいてですね、個人的に彼と会うことができて、話をすることができたり、彼が自分に手紙を書いてくれたり、そういったことがもし起こったとしたら、本当にそれは素晴らしい特権だと思いますけれども、それを彼らは、この教会の人たちはもう本当に見下していた、それは想像しにくい、考えにくいことだと思います。
But pride does it. Pride robs us.From experiencing the blessings that God wants to give us.
でも実はプライドというものがそういうふうに私たちが神が与えようと思っておられるその祝福、神からの来る祝福というものを受け取れないようにしてしまう、妨げてしまうものになります。
Because when our hearts are prideful, you know, God could bring into our lives the most godly people.You know, he could give us the opportunity. We could be around, or you could go somewhere, and you know, maybe be around the most godly people, the most spiritual people, and it wouldn't matter. It would be like water off a duck's back. We would, you just sort of like, you know, get kind of judge them or get ticked at them for some this or that reason.
もし私たちの心が本当にその高慢になっていたら、プライドでいっぱいになっているとしたら、たとえどんなに神に仕える忠実な人、敬虔な人が周りに置かれたとしても、またはそういった本当に霊的に素晴らしい人たちがたくさんいるようなところに行ったとしても、そこでその自分のプライドが邪魔をして、その人たち、そういった人たちをこうバカにしてしまうという、そういった態度を持ってしまいます。
You know, and the opposite is often if we humble ourselves, you know, the opposite of pride is humility and an attitude of humility of brokenness. When we're under the influence of humility, it's like God can bless us through so many things. You know, it's like,Because it's like this open channel to our hearts.
でも逆にその私たちが謙遜な心を持っているとしたら、この高慢に対する反対語は謙遜になりますけれども、本当に謙遜な心を持っているとしたら、そういった例えば機会に恵まれたとしてはしたら、本当に神様は多くのことを通して自分を祝福してくださると、もう全てに対してそういった良い意味でのチャンネルが開かれることになります。
Just personally, I know I've experienced that when I've been kind of proud, you know, when I'm sort of under that influence, I've had, you know, where I could hear a great message or read something that's really profound, but it'd be likeYeah, but you know, I'd find something in it that I didn't really, well, but I don't really agree with it. And really, nothing would hit my heart.
私もかつてそういった高慢な心の状態の時にそういった経験がありますけれども、例えばそういう高慢な時に何か書いたものを読んでいたり、いいメッセージを聞いたりとかしても、その中で、ああまあいいけどもでもって言って、なんかこう反対するようなものを見つけて、いやここがあんまり賛同できないとか気に入らないとか言って、その悪い影響、プライドから来る悪い影響というものを受けてしまうということがあります。
And then there's been other times when I felt, you know, the Lord has, when my attitude is more of a broken, more of a humble time, and I found that I get blessed byYou know, just a little pamphlet, you know, just everybody reads these little pamphlet I picked up somewhere, and it's, wow, it's amazing. You know, the Lord is speaking to me through this and through that, and there's such a difference.
でも逆に本当に神の前にへりくだっている時もあって、そういった時には、例えばもうちょっとしたもの、なんかこう御言葉が書かれてちょっとしたものでを見てみるだけでも、ああ神様本当に素晴らしいと、もうここでもこういうところからも語ってくださるというふうに、その心の状態一つで全く逆の影響を受けることがあります。
I think I'm just like you. I think we're all that way.
私も皆さんと同じようなものだと思います。皆さん同じような経験があると思います。
Okay, let's finish up here. 14 through 21.
では14節から最後21節までお読みします。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉にはなく力にあるのです。あなた方はどちらを望むのですか。私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか。それとも 愛と優しい心で行きましょうか。
Paul was the first one to come to Corinth and preach the gospel to them.
パウロがこのコリントというところに最初に福音を携えてやってきた人でした。
And it was through his ministry that they were birthed into the body of Christ.
そして彼のこの宣教の働きによってここにキリストの体である教会というものが生まれました。
And so in that sense, he's like their spiritual father.
ですからそういった意味でこのパウロは彼らにとっての霊的な父親であると言えます。そして16節にあるように、私に習うものとなってくださいと勧めています。
He lived his life in such a way that he could encourage people, imitate me.
彼は本当に人々に自分の生き方を模範とするようにというふうに進めていますけれども、そのような生き方を実際にしていた人です。
He didn't have to say, you know, do as I say, not, not don't do as I do, but do as I say.
彼は人に対して私が言うように行いなさい、でも私がやっているようにやってはいけないと言ったわけではなくて、私が語ってそして行っているようにあなたもしなさいということができる人です。
He could say, do as I do.
先言っちゃいました。私が言って行うように行いなさい。
Do as I say. No. May the Lord help us to be, to be like this. That our, may the Lord help us that our lives will be consistent with the message that we share.
主が本当に私たちにも同じように助けてくださいますように、私たちが語ることと私たちの持っているメッセージと、そして私たちの生き方というものがいつも一致していますように。
And I want to just end with some words of Paul that are very similar to this in Philippians 4, chapter 4, 8 and 9.
パウロが別のところで似たようなことを言っているので、そこを一箇所見たいと思いますが、ピリピの手紙の4章の8節9節です。
It says, Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you.
ピリピ人への手紙の4章の8節9節。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことを心に留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。
You know, there's a lot of blessing that God brings into our lives through others in the body of Christ.
神は本当にたくさんの祝福をキリストの体の他の兄弟姉妹たちを通して私たちにもたらそうとしてくださいます。
We can look at others, we can be encouraged.We can be inspired by them.
他の人たちを見て励ましを受けたり、またその他の人たちの主と共に歩む姿から影響を受けたりすることができます。
I mean, it's a real treasure. It's just right around us.
それは本当に宝です。もう私たちの周りに置かれているものです。
And it's in we have the lives of the people like Paul. There, their example is there for us.
そしてまた聖書に出てくるこのパウロのような模範というのも私たちに与えられています。
私たち
のすることは本当にこの目を開いて、そしてこのような誉れあることであるとか称賛に値するようなこと、そういったことがどういうものであるか、そしてそれをに目を留めるということが大事です。
And try not to get tripped up because that fleshly tendency to criticize, the flesh has its tendency to see whatever is at fault, whatever is, you know, you could just make a list of what the flesh does.
そして、この 肉にあって何かこうすぐ批判しようとしたり見下そうとしたりしてしまう、そういった傾向にこう惑わされることがないようにする必要があります。
But the Holy, through the Holy Spirit, as Paul is saying here in Philippians, that God help us to see and to imitate, not just to see, but to imitate, to find things, and they're all around us, to imitate, to say, to inspire us to, for our own walks, to become more and more like Jesus.
そしてそれを聖霊が助けてくださいます。ここにフィリピに書かれているように、こういったいろいろなさまざまな良いことと言われること、そういったものに目を留めて、聖霊の助けによって、そういったことを目に留めるだけではなくて、実際に模範としてそれを行っていく、真似ていくということが必要です。そうすることによって私たちはよりイエスに似たものに作り変えられていきます。
So here at the end of 4, this is actually, he spent 4 chapters really addressing this first thing about division, about this pride and stuff. And now he's going to move on to other things starting next week in chapter 5.
パウロはこの実は4章、最初の4章を使って、最初に挙げた問題、教会の中の分裂、それから彼らのプライドに関する問題をずっとこう語ってきました。で5章からまた別のトピックに移っていきます。
So let's pray now as we're finished here.
お祈りします。
Lord, as we look into this, these issues that Paul is addressing, I know that we can see things in our own lives where we've fallen into the same trap.
主よ、今このコリントの教会に起こっていた分裂というその問題をずっと見てきましたけれども、私たちのうちにも時にその同じような問題を、見出すことがあることを覚えます。
And Lord, reveal it to us, not to condemn us. We know that you love us, and what you want is for us to remove the obstacles, to allow our hearts to be open, to just.That your grace could freely flow.
主よ、どうかそのようなものが私たちのうちにあるならば、それを明らかにしてくださって、ただそれによって私たちが自分を責めるのではなく、本当に、主が私たちを愛し、私たちのうちからそのようなものを取り除きたいと思っておられることを、覚えて、本当に心をあなたに開くことができるように助けてください。
I pray that each one of us could just hear the voice of your spirit, to hear you talking to us.
ここにいるお一人お一人がどうか聖霊様の語ってくださるその声に耳を傾けることができますように。
And Lord, free us from these things that just these insecurities, things that have come to us from this fallen world that we were born into. We're tired of them. We don't want to live like life like before. We don't want to be carnal. We want to be spiritual men and women.
そして主よ、どうぞ私たちを助けてください。この罪深い世の中に生まれてきて、私たちのうちにある、あなたに喜ばれないもの、そういったものをを取り除いて、本当に私たちは、主にある敬虔なものとなりたいと願っていますから、そのように私たちを作り変えてください。
And we want to live our lives concerned about you and your will and what you think about things.
そしてあなたが何を思っておられるか、あなたが私たちをどう思われるか、そういったことにいつも意識を置いて生きていくことができるように助けてください。
And so we say, Lord, just have your way in our lives. We love you and we're convinced that you love us.
主よ、どうぞあなたの道を私たちの人生になしてください。あなたを愛します。そして何よりもあなたが私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。